ハイデルベルク信仰問答という信仰の書物があります。450年以上前に書かれたものですが、そんな古くの信仰の言葉が今なお私どもを生かし続けているというのは、これはちょっとした奇跡であると私は考えております。暗唱するに足る宝石のような言葉をいくつも見つけることができます。で、その一つは先ほどご一緒に唱えました使徒信条の冒頭の、私は天地の造り主、全能の父なる神を信じるという言葉についての解き明かしの部分です。全能の父を信じるというのは、それは言い換えれば神の摂理を信じることだとこの信仰問答は言います。摂理というのは少し難しい言葉ですが、簡単に言えば神が良いご意志を持っていて、そしてこの神がその良いご意志、良い心を持って全てを支えていてくださる、導いてくださるという、そういう信仰です。で、そこでこのように言うのです。で、問答の番号がついておりまして、問27というところですが、神の摂理とは何であると思いますか。それは神の全能なる今働く力であります。その力によって神は天と地とそのすべての被造物をも御手をもってするごとくに保ち、また支配してくださり、この葉も草も雨も日照りも実り豊かな年も実らぬ年も、食べることも飲むことも、健康も病気も富も貧しさも、すべてのものが偶然からではなく父としての御手によって我々に来るのであります。で、お聞きになって大体の内容が理解できたかと思いますが、神は天と地とそこにあるすべてのものを御手を持って支えていてくださる、すべてのものを支配していてくださると。しかしそうするとどういうことになるんだろうか。この世界には良いものも悪いものもあるんであります。そして明らかに私どもにとって深刻な問題になるのは、この世界にはどう考えても悪いものの方がたくさんあるじゃないかということなのです。神がお作りになったはずのこの世界に戦争があり、争いがあり、疫病があり、飢饉があり、貧しさがあり、ところがこの信仰問答が言うのは、健康も病気も富も貧しさも偶然から来るんじゃない、天の父の御手から来ると。信仰問答はただ神とは言わず、父らしい御手を持ってという言い方をします。我々をご自分の子として愛し慈しんでくださる神様、父の手から、お父様の手から全ては来る、私はこの全能の父を信じるんだと。しかしそこにすぐに大きな問いが生まれることは、皆さんもすぐにお気づきになることだと思います。この信仰問答が私の心に深く刻まれた一つの具体的なきっかけがありまして、もう20年近い昔のことになりますけれども、私が27歳で神学校を卒業し赴任した教会、その最初の年にすぐに始めたのがハイデルベルク信仰問答の学びの集会を始めるということでした。で、ところがこの問いの27を読んだときに、一人の教会員が噛みついた。そんなバカな話があるかと。病気も貧しさも神様の御手から来るって、悪いものを私に押し付ける神様なんてどうして信じることができるかと。で、お子さんの障害のことで本当に苦労なさった方でした。 でまだ27歳であった私は本当に何にも気の利いた答えをすることができずに、その時の困り果てた自分の姿を今でも恥ずかしく思い起こすようなところがありますが、しかしその集会に出ていた別の方が助け舟を出してくれました。本当にそうか、悪いものは神様とは別のところから出てくると考えて、それが本当の救いになるか。もしもこの世界の中に神様の手の及ばないところがあると考えて、もしもそのようなところからあらゆる悪いものが生じるのであって、神様といえどもその部分は手出しできないということになるのであれば、もしもそういうことであるならば、一体どうやって耐えることができるか。で、その言葉は出席していた一同に深い感銘を与える言葉となりました。今私どもはヨハネの黙示録を読み続けております。もしもヨハネがハイデルベルク信仰問答を読んだら、あ、そうだ、私が言いたいことはこういうことだったんだというに違いないと私は信じております。ヨハネがここで見つめているのも神の支配です。神は生きておられるのか、もしそうなら神の支配がどこに見えるのかっていう話です。そのことを示す壮大な幻をヨハネは見せていただきました。第4章の最初のところで、ここへ登ってこいという大きな声が聞こえて、そこでヨハネが約束していただいたことは、この後必ず起こることをあなたに示そうと、その神のご計画を教えてあげようということでした。で、それで第5章に進みますと、玉座の第5章の最初のところで、玉座に座っておられる方の右手に巻物があるのを見たっていうんです。明らかに神の右手、そこに巻物が見えている。その巻物の中に神のご計画が示されている。ところが第5章の3節、しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。それでヨハネは激しく泣き続けたというのです。神を信じる者はこのヨハネの流した涙を知っていると思います。神を信じるからこそ流れる涙です。神がおられることは信じるけれども、その巻物を開くことができない。悲しみがあり、痛みがあり、争いがあり、人間の言葉ではどうしても説明することができない、理不尽なことがたくさんある中で、神の御心を尋ねようと思っても、その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰もいないので、ヨハネは泣き続けたというのは、これは私ども、神を信じる者が共通に知る悲しみだと思います。で、黙示録というのはヨハネの見た幻の記録です。皆さんの中で聖書の中で黙示録だけはどうも馴染めない、どうも自分の生活からは遠く離れているようだという感想を持つ方があるかもしれませんけれども、それは大きな誤解だと思います。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。現実そのものだと思うのです。けれども、そんなヨハネに長老の一人が声をかけてくれました。第5章の5節、そして6節、泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦星が勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。私はまた玉座と四つの生き物の間、 長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見たと。ほふられたような子羊であります。十字架の傷跡がなお残っておりますけれども、すでに勝利しておられるその子羊が立っておられるという、この現実に勝る現実は他にない。そこからヨハネの伝える幻は始まります。そこで今日読みました第6章です。ついに子羊が巻物の封印を一つ一つ開いていきます。そこでヨハネが見せていただいたのは、この世界における神のご計画の一つ一つです。第一の封印を開くと、第一の馬、白い馬が現れ、第二の封印からは赤い馬、第三の封印から黒い馬、第四の封印から青白い馬と、まず四頭の馬が登場します。で、第一の白い馬に乗った騎士は冠をかぶっています。勝利の上にさらに勝利を得ようと出て行ったと。これは言うまでもなくイエス様のことだという人がいますが、よく考えるとそれはちょっとおかしいんで、なぜかというと、子羊イエスが封印を開いたという時に真っ先にそこに出てきたのがイエス様ご自身というのは、やっぱりそれは不自然だと。そこで多くの人が、これはむしろ滅びをもたらす軍事力の象徴だと考えます。そうするとすぐに第二の火のように赤い馬が飛び出してきて、地上から平和を奪い取って殺し合いをさせるというのです。第三の馬は黒い馬であります。で、ここに小麦は1コイニクスで1デナリオン、大麦は3コイニクスで1デナリオンと、馴染みのない単位が出てきますが、これはまあ簡単に言えばお米1キロ1万円というような世界を考えていただければ良いと思います。お米5キロのお袋1袋買おうと思ったら5万円と。で、それじゃあ普通の人は到底生活できませんから、もうめったなことでは白いお米は食べられないと、麦飯やさつまいもでしのぐほかないというような生活を実際になさった方もここにおられると思います。で、その後のオリーブ油とブドウ酒とを損なうなという言葉は、これは解釈が非常に難しくて、いろんな人がいろんなことを言うのですが、私が一番説得された説明はこうです。当時のローマ皇帝ドミティアヌスが、そのオリーブ畑とブドウ畑の減反政策を強行しようとしたという歴史的な記録があるらしいんです。で、減反というのはつまり、帝国内のオリーブ畑とブドウ畑が増えすぎると、オリーブ油とブドウ酒の値段が下がっちゃって、そうすると自分のお友達の既得権益を守ることができませんから、今後新しいブドウ畑を作ることは禁じると、今あるブドウの木も少なくとも半分以上は切り倒せというような、ずいぶん乱暴な通達を出した。そうやって自分のお友達の利権はしっかりと守り、けれども他方で貧しい民衆はお米1キロ1万円というような世界で苦しんでる。ところがそこに声が聞こえる。6節、私は4つの生き物の間から出る声のようなものがこういうのを聞いたと。で、この4つの生き物の間からというのは、第4章からの話から明らかなように神ご自身の声が聞こえたっていう話です。オリーブ油とブドウ酒とを損なうな、金持ちの利権のためにブドウの木を切り倒すようなことはするなと、そういう神の声が聞こえたっていうんです。そういう意味ではこの黒い馬というのは大変に 現代的な意味を持つものであります。けれども貧しい人も豊かな人も第四の青白い馬が現れたらもうおしまいであります。見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は死と言い、これに黄泉が従っていた。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。この剣と飢饉と死とありますが、最後の死というのは、これはもしかしたらむしろ疫病と訳した方が良いのではないかという意見があります。そうかもしれません。でいずれにしても、しかし一番の問題は、死にしても疫病にしても、それがまるで神ご自身の手から出てきたかのように書かれているということです。子羊イエスが封印を開いたときに初めて飛び出してきたのが死であり疫病であり、それは一体どういうことだと。人間いつかは必ず死ぬというようなのんきな話じゃないんです。まさしくハイデルベルク信仰問答が言うように、健康も病も富も貧しさも偶然から来るんじゃない、神の手から来るというのは、しかし大変に厳しい話であります。で、8節の最後にこう書いてありました。彼らには地上の4分の1を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられたっていうんです。与えられたって一体誰が与えたのか。すでに4節にも、地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力が与えられたと、またこの者には大きな剣が与えられたと書いてあります。与えられたってのは、つまり神がお与えになった。戦争も経済危機も飢饉も疫病も神の手から来る、神のお許しがなかったら出てくることができないと。これは厳しい話です。しかしむしろこう考えるべきだと思います。これらの力は神のお許しがなかったら決して出てくることができなかったし、ただひととき神から力を与えられただけ、再び神からその力を取られたら、たちまち消え去るしかない。死の力を見据えながら、しかしこれは絶対的な力ではないのだということができたときに、すでに黙示録はそこに望みを見ていたと思います。けれども、まだ話は終わらないんで、第五の封印、第六の封印、このところについては、しかし多くの説明は必要ないと思います。神の言葉のゆえに殺された殉教者たちの叫びが聞こえます。神の怒りのゆえに天地が揺さぶられる姿がまざまざと描かれます。その神の怒りに触れるくらいなら、山と岩に押し潰された方がマシだとさえ言うのです。これこそ現実離れしているとお感じになるかもしれませんけれども、そんなことはないと思います。むしろ黙示録は冷静にこの世界のありさまを見つめていると思います。神の言葉を押し潰すようなこの世界なんであります。そしてそのような世界は神の怒りに触れて滅ぼされるほかないのであります。そのことを黙示録は冷めた目で冷静に見つめていると思います。ところが第7章に進みますと、どこから現れたんでしょうか。第7章、この後私は大地の四隅に4人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて、 この風というのは明らかに滅びの風、死の大風であります。それが大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたっていうんです。3節、我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまで大地も海も木も損なってはならない。天地は滅びても神が最後まで守ってくださるもの、それは神のしもべたちだっていうんです。その神の守りを別の表現ですでに言い表したのが第6章の11節であります。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく待つようにと、静かに待つようにと告げられた。この白い衣というのは明らかによみがえりの命を表す色であります。祭壇の下でうめいている殉教者たち一人一人に白い衣が与えられている。その姿を見ながら仲間のしもべたちの数が満ちるまでなおしばらく待てと言われます。ヨハネ自身、その白い衣を見ながら自分もまた神に待たれているのだということを感じ取ったかもしれません。自分もいつかこの殉教者の数に数えられるのだということを覚悟したかもしれません。けれども恐れることはない。神は必ずあなたを守る、あなたに白い衣を着せてくださる。ここで封印を解いているのは子羊キリストです。すでに一度殺された子羊です。考えてみますと、ここで殉教者たちが神をなぜまだ裁きをなさらないのですかとそう叫んだのは、しかし実は主イエスご自身の叫びでもあったはずです。そしてこの神の御子イエスは、私どもの誰よりもこの世界がどういう世界であるかをよく知っておられたのであります。お米1キロ1万円ということがどういうことを意味するか、それがどんなにつらいことか、このお方は身をもってそのことを知っておられたのであります。そしてこのお方の前に青白い馬が現れたときに、私どもの誰よりもこのお方は死を怖がっておられたのであります。けれどもその子羊が今は勝利しておられます。そして私ども一人一人のためにも勝利の印である白い衣を着せてくださるのであります。ヨハネの黙示録の仲介書と呼ばれる書物の中で、世界でも一番優れたものは佐竹明先生という人が書いたものだと思います。で、この佐竹明先生が第一の馬、白い馬についてこういう解釈をしておられ、私は深い感銘を受けました。白い馬に乗っている騎士がキリストでないことは確かだと。で、しかし軍事力の象徴というのでもないだろうと。むしろこれこそキリスト者の群れではないかというのです。子羊が第一の封印を切ったときに、そこで先頭を切って走り出したのはキリスト者の群れであったというのです。もしかしたら白い馬と 11節の白い衣と何か関係があるのかもしれません。冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていく。だがしかし、その白い馬もキリストの勝利を知れば知るほど、この世界の悲しみに無関心であるわけにはいきません。むしろますます悲しみは深まると思います。そこで祈るのです。神をどうか御心を行ってくださいと。この佐竹先生の仲介書を読みながら、私がふと思い起こしたことがあります。もう10年以上前のことですが、東京の代々木のオリンピック記念センターで説教塾という集まりのシンポジウムを開いたことがありました。海外からも何人か講師を呼び、全国から何百人という説教者が集まって、随分大きな集会になりました。で、その説教塾の中心的な指導になっていてくださるのは、かつてこの教会の牧師でもあった加藤恒明先生で、実はそのシンポジウムというのは加藤先生の喜寿77歳のお祝いも兼ねておりまして、そのシンポジウムの後半の方の集まりで加藤先生が挨拶をなさって、こういう話をなさいました。この代々木のオリンピックセンターというのは、この場所はかつては日本陸軍の練兵場であったっていうんです。で、子供の頃加藤先生もその近くに住んでいて、でもちろん本当はいけないことだけれども、よくその練兵場の中に金網の破れ目から中にこっそり忍び込んで、そこが格好の遊び場になっていたっていうんです。で、ある日天皇陛下が閲兵のために代々木においでになるということを聞いて、で友達と誘い合わせて、いつもの入り口からこっそり練兵場に潜り込んだっていうんです。当時天皇陛下は荒人神であって、直に見たら目がつぶれると教えられていたけれども、友達と一緒に見に行った。で、遠くからでもすぐに分かったといいます。なぜかというと、天皇だけは真っ白い馬に乗っていた。で、友達と目を見合わせて、まだ目はつぶれていないねと。で、そこで加藤先生こういう話をなさった。かつて私はまさにこの場所で白い馬にまたがった天皇を見た。白い馬というのはくどいようですが、かつての日本人にとっても、そして2000年前のヨハネにとっても、勝利者の象徴でしょう。白い馬にまたがった天皇の姿は今もまだまぶたに焼き付いて、忘れることはないと言います。絶対に滅びることはないと誰もが信じて疑わなかった、天皇が支配していたこの場所に、しかし今は大勢の説教者が集まって、ただ神の言葉だけで戦う、そのために集まっている。大変に不思議なことだと、ポロポロ涙を流しながらそう語られた加藤先生の涙は、それは一方では赤い馬、黒い馬、青白い馬の現実をよく知っている人間の涙だと思いましたが、それにもまして子羊イエスの勝利を信じさせていただいている、感謝の涙だと思いました。白い衣を着せていただいた私どもは、それゆえに悲しみを知っております。キリストの勝利を知るがゆえに、だからこそ流れる涙を知っているのであります。 けれども全ては父なる神と子羊イエスのご支配のもとにある。望みを失うことなく神の摂理、すなわち神の全能の今働く力を信じさせていただきたいと心からそう願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私どもが生きているこの国において、この世界において、あなたのご支配を信じ抜くことは必ずしも簡単ではありません。だからこそ今も新しく確かな幻を見せてください。子羊イエスが勝利者であることを、それゆえに私ども一人一人のためにもすでに勝利の冠が約束されていることを、そのことを信じてふさわしく戦い抜くことができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。